理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第514回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雅人さんは海外出張の準備とかで、お休みです
の準備っていうのがつくのね。
そろそろ出発するし、なんか10日ぐらい行ってるらしいですよ。
いいな。でも、結構海外行く人増えましたね。その仕事っていうのもあるけど、
はい、
旅行っていうのも含めて、
そうなんですよ。
いいなっていう感じで。
で、今日は6月の星空のお話をするんですけれども、
吉田さんもそろそろまた出張すんの？
出張は仕事が変わってほとんどないと思います。
あ、もうないの。
はい。
じゃあお土産頼めないっけ？
お土産頼めません。少なくとも出張先でのお土産はないと思ってください。
ああ、でもこのコンビニでも別にいいんだ。
じゃあ出張のこと聞かないでください。ということで今日は6月の星空の話をするんですが、その前に、はい、訂正をしなきゃいけなくて、
お、恒例の訂正のコーナーですね。
恒例ではないんですけど、そうですか。ですね、はい、なんで哺乳類には毒がないんですかっていう質問が以前ありまして、身を守るとかっていう必要が少なかったんじゃないのっていう話をしたんですが、メールがやってきました。カモノハシは哺乳類かなというタイトルで。
カモノハシって何？あれ、あ、何じゃなくて、なんで有名なの？そっか、哺乳類と何かの、ま、あの、アイノコだっけ？アイノコじゃなくて、進化の過程でいるんだっけ？
卵を産むのに、おっぱいで子供を育てる。
あ、で、どっちなの？哺乳類なの？
まあ、哺乳類と言っていいんじゃないかって話もあるんですけど、まあ、メールはですね、ゆいまるさんという方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆいまるさんは、はい、2番組かな？ポッドキャスト配信をしているゆいまるさんだと思います。
すごーい。
はい。で、カモノハシが哺乳類には毒があるはずと、いうことを、要はカモノハシは毒がありますと。
あ、なるほど。で、それをカモノハシが哺乳類とするならば、哺乳類にも毒があるよってことね。
はい。ということで、毒を持っている哺乳類もいます。
いましたか。
あとですね、実は、ちっちゃいネズミとかですね、あと、モグラ、
はい、
などでも、あの、毒を持っているものがあるようです。
へえ、
はい、
なんかドラクエの敵キャラとかに出てきそうじゃない？ ドブネズミ、あ、間違えた毒ネズミとか
あ、トガリネズミとかっていうのがあるみたいです。あとヨーロッパモグラみたいなものも毒を持っていて、あの、なんていうの、食べる相手を弱らせるとかね。
ああ、なるほど、動きを封じるとかね。
はい、そういうのがあって、哺乳類なんだけど毒を持っている動物はいるようです。ただカモノハシがなぜ毒を持っているかがなかなかあちこち調べたんですけどなかなかわからなくて、というのもカモノハシの毒は後ろ足のところにね、蹴り爪かな、毛爪かな、蹴る爪っていうのがあって、そこの、要はもものところに毒を作る毒腺があって、そこから毒を出すらしいんですが、なんと、オスしか出さない、メスは毒を出さない、ってことは、目的は何っていうね。
メスが、子供を育ててる時に敵から身を守ってくれる。
あ、
むしろ守れ、
ね、オスは縄張りを守るために。
そうそうそうそう、
それは
心置きなく子育てをしたまえと、ここは俺に任せろと。
あ、
どう
かもしれないですね。ただやっぱり
カモノハシだからね、
オーストラリアの一部にしかいないんで。
カモノハシ、
そうなんですよ。
あ、じゃあオーストラリアっていうとね、結構有袋類とかちょっとやっぱり独特の進化してるんですよね。
そうなんです。
なので、そしたらなんかオーストラリアの他の動物にもなんかあってもおかしくなさそうだね。
そうなんですよね。で、
でも今のところはまだ、
そう、オスのみが毒を生産し繁殖期の間に生産量が増す。
ほら、
でそうするとオス同士の戦いだとすると、同じ毒持ってるオス同士で戦ってもダメじゃんみたいなね。
でも、あの、先手必勝的な
とかっていうのがありまして、どんな風に利用されているか、まさに、巣とか縄張りを守るためなのか、オス同士の喧嘩の時に、自分の毒だけ、自分も毒を持ってるけど、 引っかかれると、毒で引っかかれると弱るのかどうかとかちょっと分かりません。
なるほど、
はい、特殊なタンパク質で、毒になるようです。
はい、
はい、ということで訂正でした。メールもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つ、これはね他のポッドキャストなんですけど、以前そんないプロジェクトにいた酒井さんという陶芸家の方が、
はい、
ご自身でお一人で、ポッドキャスト番組を始めています。
おお、そうなんですね。
そうなんです。
ユシュさん何気にゲストで出たとか。
私はゲストで出てないですけど、ですね、番組名が、羊のラジオアートの旅、羊とラジオはカタカナで、美術館に行ってきましたよとかここに行きたいですねみたいな話をしている中で、現代アートの作品で、太陽光を集めて石を溶かしましたっていう、作品が出ていましたと。
へえ、ほうほうほうほう。
で、虫眼鏡で 石が溶けんのかと。
溶けないの？
多分ね、10センチぐらいの直径の虫眼鏡だと、当てるというか、集めるものにもよりますけど、鮮度はいかないけど600度とか700度ぐらいまでの温度上昇はできるんじゃないかと思うんですけど、
結構暑いですね。あちち、
そうで、YouTube を探したらですね、フレネルレンズって言って、薄い樹脂なんですけど、ギザギザがついていてレンズになるやつがあるんですね。そこでは、以前リアプロジェクションテレビって言って中にプロジェクターが入っているやつで、スクリーンみたいなやつにこう映像を映すやつに、
ブラックアウトから投影するってこと？
そう、それに大きいフレネルレンズっていうのがくっついていて、それを使って要は、1メーター ×50 センチぐらいな感じのやつを使って、いろんなものを、熱くしてコインを溶かすぐらいの話はしてたし、
へえ、
はい、岩を溶かすっていう人もいました。
はあ、
そう、
いろんなものを溶かしたくなるんですかね、人類っていうのは。
だから高温になったら何したいっていうと何かを燃やしたいってなるけど、燃やすのはみんなできるじゃないですか、ぶっちゃけ。ライターもマッチもあるけど、岩を溶かすのってしにくいでしょ。
まあその溶かすっていうところがちょっと岩とはつながんないよね、普通は。
そう、あとは何、金属を溶かすみたいなやつもやっぱり高温のガスバーナーとかで溶けるには溶けるけど、ガスバーナーもなく、いきなり岩が溶けるみたいな話を太陽光だけでやるっていうのはやっぱりちょっと面白い感じで、サングラスを30ぐらいにかけてやらないと眩しくて仕方がないので気をつけろみたいなことをやりながらやってましたけどね。
よく溶接の時に使ってられちゃダメなの？
あれでもいいんじゃないですか。その人は溶接用の、サングラスを持ってなかったと思います。
前にね、
はい、
買わなかったんだけど、クラウドファンディングでそういう、虫眼鏡のような、まあ結局、光を集めて燃やす装置っていうのかな、はい、だから、普通虫眼鏡ってレンズだけじゃないですか。でそこにちょっと台形の囲いっていうのかながついていて、だからちょうど、就航するところの高さっていうのかなの縁がついてるわけよ。
あ、なんとなく分かった。ターゲットになるところに枠があるというか、
そうそうそうそうそう、ちょうどその例えば、虫眼鏡から5センチのところに光が集まるようになってるんだったら5センチの高さの枠がついてるから、
平行光で入ってきた時に、焦点になるところに、ここですよっていうのが分かるように枠がくっついてるのね。
そうそうそうそう、はい、でそれで、まあ要は絵を描くっていうあれだったんだけど、絵を描く装置っていうの、だから子どもの、まあ自由研究とかそういうやつとやったりとか、子どものその光の力っていうのかな、
紙を焦がして絵を描こうってやつ感じ。
そう、紙だったり木とかね、そういうものを、
まあ、
当然大人がいるところでやってくださいなんだけど、そういう太陽の光を利用して絵を描こうというものが売っていて、あ、面白いなと思った。
そう、それを子供じゃなくて大人げない大人がやると、
いや、だからそう、大人げない大人として買おうかなと思ったんだけど、
だからそれはだからそれは子供向けだし大人が見守ってればいいんだけど、大人げない大人はそれで岩を溶かすのはどうしたらいいだろうって考えちゃうんだよね。
いや、だからもう当然さ、木とか紙で絵描いたらもう他のもの焦がしてみたくはなるわな。
わかります。
そこら辺に何か落ちてるって言ったら、まあ岩とかね、だから岩はとりあえず溶かすんじゃね。
で
ね、
なので、はい、もう一回番組名言うと、羊のラジオアートの旅です。
はい、
で、こんなことを言うのも、酒井さんに恩義があるっていうのはゼロではないんですが、
うん、
6月といえば、6月の天文現象といえば夏至。
夏至夏至。
で、太陽が一番高くまでね、北半球だと、うん、北半球、北回帰線よりも北側のところだと太陽が一番高く、南中して日が一番長い日です。
日
でほら春分と秋分は休みの日にもなってて、冬至もいろいろやるじゃないですか。
冬至って何やるっけ。
なんか食べ物とかさ、お風呂とかさ。
冬至って勝負湯違うよね。え、冬至柚子違うよね。え、柚子
柚子湯が冬至。
あ、そっかそっかそっか、冬至って冬か。
そうですよ、うん、
柚子やるね。
ちょっと漢字考えてくださいね。なんですけど、
うちの猫の名前かなと思ったんだけどね。柚子はお風呂入ってこないから。
夏至はそういう行事とかね、うん、食べ物でいうと影が薄いなと思いまして、別に夏至の日にみんなで太陽の光を集めて、なんかを焼こうっていう意味じゃないんですけど、なんかね、
あ、なんか面白いね。
せっかく太陽が高いっていう日に何かしら話題がないかなと思っていたら、石を溶かす話が、うん、ちょうど番組取り上げてたし、実はこの番組にもメールが来まして、石って溶けるもんなんですかっていう質問が来たんで、取り上げてみたんですけど、溶かすことができます。 YouTube があります。
大人げない大人たちに手にかかれば。
そうそうそう。で、夏至の日は、6月の、今年は、21日の23時58分が夏至ですね。あと2分ぐらい違っていたら22日、つまり、世界中の
どこかでは
違う可能性がありますね、はい、なんですけど、夏至の日ちょっと、
うん、
ちょっとだけ調べたんですけど、
うん、
食べるもの、うん、なんかタコを食べるところがあるらしい。
タコ？
タコ。
オクトパス的な、それともカイト的な。
オクトパスです。カイトは食べないんで、
はい、いやね、ちょっと楽しいかなって、
うん、なので、
うん、
あんまり風習がない、
うん、
でいくつかの、
ええ、それ別の国ってことね。別の地域、日本の中の別の地域、
日本の中の関西ではタコを食べるっていう風習があるところがありますけど、そうなんです。あと、
なんでその言われは
わかんない。夏なんですかね。
タコって季節あんの？
その辺も知らないんです私。
タコを食べるところを情報をお待ちしております、
はい、あと、まあ夏っぽいものだと、冬瓜っていうのもあるらしいです。冬のウリと書いて冬瓜なんですが、夏にできるので。
へえ、
はい。あとは、小麦はね、春先に取れる小麦があるんですよ、冬に巻いて、
うん、
それで、新小麦でお餅を作って食べるみたいなのがあったりとか、まあ、いくつか。いや、
もう夏といえばさ、かき氷。
かき氷は最近でしょ、みんなが氷食べられるようになるのは。
まあね、江戸時代は結構その冷凍が難しかったからね。
そう、
氷室ってる感じ。
氷室から江戸城に運ばせてちっちゃくなっちゃう氷を食べるっていうのをやったりらしいですけどね、
うん、
で、あんまりイベントもないじゃないですか。
夏のイベントといえば、あ、今年花火大会結構あちこちで開催されますね。
でもそれって6月末とかじゃないですよね、場所によってですよね。
7月8月かな。
そうそう。で、6月末っていうと神社に、
うん、
血の輪くぐり、
は
あ、丸いのがあって、
はいはいはいはい、
そこをくぐる、
くぐるとなんだっけ、頭良くなるんだっけ、
汚れを落とせるんですよね。
あれ、
大払いっていうらしいんですけど。
わかったわかった。私の頭がよろしくないのは汚れてるからってこと。
わかんない、ちょっと試してみてください。
汚れが取れれば良くなるのかな。
で、
あれ結構並んでるから嫌なんですよ。
もともとは6月末に行う行事なんです、う
ん、あれ、え、なんてなんか言われは、
あ、6月末とか12月の末に年に2回、うん、半期に一度、大掃除をするイメージで6月末に行うっていうので、たまたまね、新暦になって、旧暦ではずれちゃうんですけど、新暦になってこの、大払いの、血の輪くぐりみたいなやつが6月のこの夏至の頃に作られて、6月末まであったりするので、なんとなく、夏至の頃の風習になっているんじゃないかなと無理やり言ってみたりするんですけど。
なるほど、
うん、あと、たまたま私、
うん、
数日前に久々の、飲み会がありまして。
ほう、オンラインではなくってことね。
あ、そうそう、リアルな。でそこで飲み屋さんというかね、うん、に行って みょうがが薬味で出てきて、みょうが、ん、ってなんか夏っぽいなって思ったんですよね。
しそは？
ああ、しそもね、しそとかみょうがの薬味ってちょっと夏っぽいなと思って。
そうめん、
うん、そうめんは、
うん、なんかそうめんにしそとか
わかります、
みょうががあるかどうかわかんないけど、
っていうので本格的に夏がやってきます。
ちょっとなんか収録日あたりはいきなり真夏日になったからなってたからね。
あ、猛暑日があった前後ですね。
ねえ、
はい、
そうなんです。でまた、天気崩れて気温は下がるみたいで、そのうちだから梅雨になっていくのかな、こういうふうに暑い、ね、寒いを繰り返しながら。
梅雨の走りだったりだと、南の方ではもう梅雨に入ったところがあります。
え、
はい、多分配信の日には、もしかしたら九州の一番南のぐらいまで梅雨がやってきてるかもしれません。
あらあらあら、
はい、ということで、今日本編では6月の天文現象をご紹介していきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
6月の天文現象の方を説明していきます。
はい、
月は月、満月が6月の4日、新月が6月の18日です。
はい、
ストロベリームーンらしいです。
ストロベリーはもうそろそろ終わりじゃない、
うん、よくわかんないですけどストロベリームーンっていうらしいです。
はい、
はい、で、月はそんなにイベントがないんですけれども、惑星で金星が、同じ6月の4日に東方最大理学になります。
はい、
でね、東方最大理学っていうことは、地球から見て太陽があって、一番こう左側に離れてるわけでしょ、南の空でいうと、
うんうん、
ってことはほぼ、満ち欠け的には太陽側が明るくて反対側が暗いっていう半月の状態になっているのが、まあ、東方最大理学の時の、月の見え方ですが、
うん、
肉眼では分かりません。
まあそうね、結構高い位置にギラギラと輝いてるけど、
そうなので、東方最大理学から、太陽系を北側から見ると太陽を中心に、惑星たちは反時計回りに回っています。
はい、
地球から見て
左回りにぐるぐる回ってます。
そうそうそう、地球から見て太陽があって左側に月が見えてるっていうのが、まあ、東方最大理学だね。
はい、
ってことは、これから先、内側の惑星の方が早く回るんで、金星は、地球に近づきながら、見かけでは太陽に、近づきながらこう地球に近づいてくるってわけです。
うん、
内側のトラックをこう走っていくわけね。
うん、
そうするとだんだん近づくじゃないですか。
うん、
でも近づいてくるとさっき言った半月が、お日様が当たってるところが狭くなってきて三日月型にだんだんなってくるんです。
うんうんうん、
っていうことで、近づいてくると大きく見えてなおかつ当たるところが小さくなるっていうバランスがありまして、ですね、うん、だんだん近づいてくるのでいつだっけな。7月の10日になると最大高度です。はい、一番明るくなるのね。
ああ、金星のね。
そう。だから夕方、西の空に金星が今、高く一番星で輝いていますけれども、6月から7月にかけてじりじりと明るくなって、7月の10日が、一番、明るく見える最大高度で、
でも東方最大理学からは1ヶ月ぐらいは離れちゃってるのね。それは
そうです。だから近づいてくるの方が影響が大きいわけ、うん、三日月型に照らされるっていう狭くなるやつよりも、うん、
はい、
で、そこからどんどんどんどんこう見かけが、太陽に近づいてきて、
うん、
内合、つまり、地球と金星と太陽が一直線に並ぶのが8月12日
はい、
だから見かけで言うと、6月の4日は太陽から一番左側、東側に離れているのがじわじわ大きくなりつつ近づいて、うん、半月が三日月になるんだけど、うん、少しずつ眩しくなって、
うんうん、
その後は、照らされるところは小さくなりながら太陽に近づいていって、 8月に入ると太陽と重なって、金星はほぼ見えなくなって、で、さっきの内合8月12日を過ぎると太陽の反対側に出てくるから、今までというか、夏までは、宵の明星として夕方見えてたのが今度は明けの明星として出てくるっていう、季節になってくるというのが8月の12日がその切り替え日になります。
はい、
そう、ぜひですね、あの金星がね、太陽系を北側から見たとき、上から見たときに、東方最大理学っていうのはどういう位置関係か、それから地球が、回っていくのに対して内側のトラックを金星が、少し早めに駆け抜けるように追い越していく感じで、太陽が照らすものが、面積が狭くなるけど近づいてくる感じ、内合の時には一番地球と近づくわけね。でまた遠ざかりながら、太陽と反対側、これまでと反対側、太陽から見てこれまでと反対側に出てくるっていうのが起きます。で、9月になると今度反対向きで最大高度になって、10月の後半になると、西方最大理学になったりします。
はい
はい、そんなのは、月じゃないや、金星の満ち欠け と、移動になります。はい、ということで、他の、惑星たちもお話をすると、水星はこれもね動きが早いんですが、6月の前半は、夜明け前に東の空に見えて、だんだん、6月の後半に従って、太陽に近づいていくっていう状況です。確かね、7月の1日かなんかに外合向こう側に行って、重なります。なので、6月の上旬は明け方、見えるかもしれませんけれども、後半になるとほとんど太陽と重なって見えません。で金星はさっき言った通り夕方の西の空に、高く一番星として見えるというのが6月中は続いて、6月4日が東方最大理学。
はい、
はい、で、火星は夕方の、西の空に赤く見えます。金星と火星が近づいて見えるはずです。で木星は明け方の、東の空、木星が、東の空から出るのは午前1時とか2時ぐらいで、南中する前に夜が明けるのかな。はい、で、土星も西の空に見ます。土星の方がちょっと早めに出て、太陽から見て90度ぐらいの位置で、出てくるというふうになるので、これも、日が昇る頃に、南中する。ちょっとね、あの夏至なので、朝6時ぐらいに南中すると思ってください。
じゃあ、
そうね、そんな感じです。はい、という感じで、はい、惑星は、そんな感じで、それぞれ月と近づくのが、6月の10日に月と土星が近くて、14日に月と木星が近いです。で、
はい、
17日に水星と月が近いですが、新月の前の日なので、月も、水星も見にくいと思います。でもう少し経つって、はい、新月を過ぎて、6月の22日に、金星と近いんですけれども、火星も近いので、6月の、21、22、23ぐらいは、ぜひ夕方の空見やすいところに、月と火星と金星が、並んでというわけではないですけど、集まって見えるので、見るといいんじゃないかと思います。特に、22日かなだと双眼鏡で同じ視野の中に入るぐらいの近さになるので、見てみてください。
はい、
なので火星と金星が、6月は近いところにいます。一応ね、カニ座の中にいるようなので、
カニ、
そう、 M44 っていう、プレセペ星団っていう近くを通るので、望遠鏡とかで見る方はその星団と惑星が、一緒に見られるっていうタイミングもあるんじゃないかと思います。
はい、
そうですね、6月、で、オープニングでもお話ししましたけども、6月21日は、夏至で、一番日が長くて、日が昇るのも日が沈むのも1年の中で一番、北寄りから日が昇って、一番高いところまで太陽が、南に見えて、で、西のに沈む時にも一番北寄りのところに沈んでいくという感じになります。6月、 21日の、夏至の日は、東京の日の出は4時25分、日没は、夜7時ということで、多分ね、冬至と比べて昼の時間が4時間近く長いんじゃないかな、というような感じで、昼間が長い時期、紫外線もね強くなってきて、梅雨の晴れ間みたいな時には日焼けに気をつけなきゃいけないですね。
はい、
はい、で夜空の方ですけれども、夜空は、春の星たちが、真正面に見える感じで、少し夜更かしすると東の方から、夏の大三角が上がってくるという感じの夜空です。
はい、
夜8時とかだと、真南に見えるのは乙女座で、その左側に天秤座とかサソリ座が見えています。逆に西側は、乙女座の一個手前なんで獅子座で蟹座という感じで、日が沈んで少し経った時に、西の空に火星や金星が見えるところに蟹座があるんですが、実は蟹座は地味で、あまり明るくないです、目立った星はあんまないんで、これを機に気になる方は金星とか火星から蟹座を見つけてみてもいいかもしれません。
はい、
はい、北の空はですね、北斗七星が見やすいです。南の空は、さっき言った通り、乙女座が真南なんで、スピカや、アルクトゥールス、牛飼い座ですねなどが、確認できるんじゃないかと思います。だんだんね、外で星とか見てると蚊に刺される時期になってきますので、虫よけなども、ちゃんと揃えて星の観察をするといいんじゃないかと思います、はい、そんな感じかな。
はい、
あ、一つだけ、後からのお知らせですけど、
はい、
5月の、2021に行われたデザインフェスタっていうところで化学 T シャツを売るっていうのを、皆さんに告知するのを忘れてしまいました。この配信はもう、イベント終わった後なので、あれですけど、化学 T シャツをデザインフェスタで売っていたりします。
はい、
はい、今から頑張って編集でゴニョゴニョすると、前日の第513回5月19日配信に入れ込めるかもしれませんが、まだ喋ってないという状況で、5月26日配信分を話しております。ということで、今日は6月の天文現象についてお話をしてきました。7月はね、金曜日が5回あるので、お便りをたくさん、6月は、金曜日が、5回あるので、お便りを2回に分けるか、ちょっと大きめな話題を話すか考え中です。あと一方でですね、科学系ポッドキャストっていうので連絡を取っていまして、科学系ポッドキャストの日っていうのを毎月10日に設定してくれているようなんですよ。で、それに合わせて同じテーマのことを話しましょうっていう企画があって、私の番組ではそれに乗ったり乗らなかったりしてるんですけど、6月の、テーマは観察です。科学的観察って何でしょうっていうのを、あちこちのポッドキャスト番組で、お話をすることになると思うので、科学系ポッドキャストいろいろ探して聞いてみてください。この番組で観察っていうのを科学的にやるってどうしようかなと思ってるんで、その辺は今考えているところです、ね、星の観察にするのか、それとも他の、ポッドキャスト番組でやらないような観察をちょっと見つけて話してみるか、その辺はちょっと今考えております。ということで、いつもの通りね、星空の案内の時は本編が短めですけれども、この辺にしたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、sonnai.com sonnai.com のウェブサイトで、我々の番組のほか、そんなことないっしょ、また、sonnai雑貨店などの番組も配信しております。そちらも聞いてみてください。また、プロジェクトのメンバーは、ラジオトークやスタンド FM などで、声の配信をしておりますので、そちらも、もしよかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。 あと一つ大事なこと、ですね、audiobook.jp で聞いていただいている方、audiobook.jp は100話を超えると、 一つのシリーズに入らなくなるんですね。で、今そんなエリカの時間はボリューム1とボリューム2っていうのを配信しておりまして、ボリューム2で最新を聞いている方はあと4回ぐらいで、ボリューム2が100話になってしまうので、ボリューム3になる予定です。多分、7月の頭ぐらいかなからなるので、もしボリューム2で新作がないなと思ったらボリューム3を探してみてください。
はい、
ということで、そんなエリカの時間第514回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。